真嗣がお送りするちょっといい話。
日曜の朝、お目覚めはいかがですか？おはようございます。宮村富士子です。爽やかな一日を過ごしていただくために、毎回素敵なゲストの方のお話をお届けします。ちょっといい話。今朝のお客様は防災研究家の大西翔介さんです。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今朝のお客様は防災研究家の大西翔介さんです。大西さん、2回目のご出演になるんですけれども、今日はどんなお話でしょうか？
はい、今日のお話は、はい、防災訓練とは何をやればよいのかについてお話をさせていただきます。
はい、お願いします。
はい、まあ、全国で昨今多発する災害に備えて、多くの方が、まあ、防災訓練というものを行っておられます。その方々に防災訓練は何をやっていますかとお尋ねすると、避難誘導、消火、救助、応急処置、避難所運営、炊き出し、安否確認をやっていますと非常に多くの方が答えられるんですね。はい、まあ、その防災訓練の内容には重要な共通点が2つあります。
はい、
1つ目の共通点というのが、まあ、お答えになられたこれらは全て災害が発生した後の事後処理の活動です。
はい、
まあ、この事後処理の活動を行う人たちは、一生懸命に災害から生き残った人だけが助け合うシステムの構築を頑張っておられるということなんですね。
そうですね。はい。
まあ、もう一つの共通点は、自分が生き残ったことを大前提とした活動ということです。
はい。
まあ、防災活動は、着眼点をどこに置き、どのように活動すればよいのかを定義することから始めることが必要になります。まあ、そもそもこの大切なスタートラインをどうも引き間違ってしまっている方が多いようです。まずはスタートラインを災害発生の瞬間に死なない対策の重要性というものにして、はい、死なないための事前準備こそが本当の防災活動であり、それに向けた備えが防災訓練というものです。はい、まずやるべきことは、自分の大切な人を守り抜けるように、まあ、自分自身で作り上げる、まあ、オリジナルの防災活動が必要となります。まあ、それは自分にしかわからない弱点の整理というものですね。まあ、自分にとって本当に必要な備え、それはあなたに必要なものはあなたにしかわからない。これが大切なキーワードです。
はい。
まあ、一度考えてみてくださいね。あなたが毎日生きるために必要なものは何かということです。
はい。
まあ、その必要なものを守って備える必要があるということですね。まあ、メガネが必要な人はメガネがないと小さな文字が読みにくい。
はい。
まあ、当たり前ですよね。
そうですね。
入れ歯の必要な人は入れ歯がないと食事に困ります。まあ、さらには食べることっていうのは我慢できますよね。
はい。
でもトイレという排泄っていうものはやっぱり我慢できますよね。
そうですね。
まあ、ならば緊急トイレの準備とか非常用のトイレの作り方は知っているのかということです。災害の過去の教訓の中にですね、トイレを我慢したために災害後の関節死というものの原因である心疾患だとか脳疾患などで亡くなられた方がたくさんいらっしゃいます。
はい。
まあ、この方々は災害から助かっていた人なんですよね。
はい、
にもかかわらず残念ながら命を落としてしまわれました。まあ、そうならないためにも自分の備え、地域の備えはオリジナル化した自主防災というものが必要となります。自主防災は日々の生活の中で学び育む、まあ、生活防災というものが必要となります。まあ、この生活防災という言葉は京都大学防災研究所の矢守克也教授が生み出されたものです。
はい。
まあ、矢守教授はですね、次のように述べられています。生活防災の基本は自分のできることから、関心のあることから始めることが大切。まあ、防災を他から独立させた活動にしない生活密着型とすること。まあ、それらは災害発生までの余裕のある時間にやることが大切であっ って、普段の生活の中に防災をうまく組み込み、日常的なものにしてしまうということです。まあ、さらには、毎日の生活の上での利便性というお得感と、災害からの危険回避という防災力、この両方で恩恵を得られるようにすることが生活防災というものです。また、重要なことは自分ができる範囲でやるということです。まあ、到底できもしないようなことを掲げてもですね、まあ、いつの間にか大切な防災活動だと分かっていても、モチベーションが続かずに継続できなくなってしまうということになります。まあ、では、自分ができること、毎日やってることって何だろうって考えるとですね、はい、まあ、いろんなことが浮かぶと思いますね。はい、でも、毎日やっていること、その一つに本当に重要な防災活動があるんですね。
はい、
まあ、それは挨拶というものです。
挨拶、はい。
はい。まあ、こんにちは、さようなら、おはようございます、おやすみなさいというものです。まあ、この挨拶は毎日何気なくですね、家族とか周囲の人に自然と行っているものですよね。
そうですね。
まあ、これがすごい防災活動、防災訓練となります。はい、こんにちは、さようならというのは、外出と帰宅を知ることができ、まあ、その間に災害が発生すれば、あの人は自宅にいないとか、はい、いや、自宅内だっていうことを知ることができますよね。
はい、
じゃあ、おはようございます、おやすみなさいという言葉は、家族が家の中で居場所を知ることができるわけです。まあ、そうすれば災害が発生しても、探し回らなくてもですね、短時間で居場所の把握ができて、安否確認の早期対応システム、というものが自然と構築されることになります。
はい。
まあ、簡単な挨拶が大きな防災活動の役割を果たす。これが生活防災というものです。まあ、またこれをですね、地域で挨拶運動としてやれば、初動体制の構築とか、安否確認の軽減になるといった地域防災力の向上にもなるわけです。まあ、誰もが簡単にできる挨拶が巡り巡って自分の大切な人を守ることに間違いなくつながります。まあ、防災訓練、防災活動、そういうものは難しく、そして大それたことっていうのを考える必要はありません。家族との挨拶、地域の人との挨拶、まあ、あなたの周囲の人との挨拶が災害に強い街づくりを、まあ、いとも簡単に作り上げてくれるわけです。まあ、今更ながらに防災防災と声高に唱えなくても、まあ、普段の生活の中で災害に備えることが自然に出来上がる、まあ、素晴らしい生活防災というものです。まあ、最後にやるべき防災訓練とは何か。まあ、あなたの温かい言葉、挨拶。毎日の挨拶があなたとあなたの大切な人を守ること、まあ、これに間違いなく結びつきます。まあ、あなたも簡単防災訓練、挨拶をやりましょうという今日のお話でした。
今朝は防災研究家大西翔介さんのちょっといい話をお聞きいただきました。大西さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のちょっといい話、いかがでしたでしょうか。来週も素敵なゲストの方のお話でお楽しみいただきたいと思います。それでは素敵な日曜日をお過ごしください。ちょっといい話、この番組は一心寺がお送りしました。